部屋をきれいに整える30の方法。その1、きれいな部屋とは整理整頓された部屋のこと。私は留学時代何度も引っ越しを繰り返してきました。3年半でなんと7回も経験しました。引っ越しのたびに悩んだのは物を置く位置についてです。時計はどこに置こうか、机はどこに置こうか、椅子はどこに置こうか。置き方によって見え方が変わり、見え方によって部屋の印象も変わります。単純ですが、きちんとしようと思うとなかなか難しいのです。迷い始めると止まらず四苦八苦しました。しかし不思議と楽しかったものです。引っ越しのたびに自分の中で新しい発見があり、部屋がどんどん綺麗に見えていくのが嬉しかったのです。いろいろな人に見てもらい、部屋の印象を尋ねました。多くの友人から褒められたりアドバイスをもらったりするうちに、綺麗とはどういう部屋なのか分かってきました。整理整頓です。物が多くても少なくても整理されていなければ散らかっていると言われます。物が多くても少なくても整理されていれば綺麗と言われます。究極の綺麗な部屋とは物が少なくて整理整頓された部屋です。これが正しい綺麗な部屋です。部屋の整理整頓は定期的にする。部屋をきれいに整える30の方法。その2、整理整頓は縦より横の方がうまくいく。整理整頓をするコツは置き方です。置き方によって見た目だけでなく使い勝手も大きく変わります。例えば本の整理するときです。本が10冊あるとして、あなたならどう整えますか？整理整頓は縦に重ねるより横に並べる方がうまくいきます。縦に重ねると1冊ずつ本を取り出すたびに本が崩れないように気を遣うことになります。それに一番下が最も取りづらくなります。縦に並べるのではありません、横に並べるのです。横に並べると縦の平行線が美しく見えるようになります。さらに本が取りやすくなり使い勝手も良くなります。本縦などを使い幅を引き締めればなお一層美しく見えてきます。本に限らず他の物品にも当てはまります。もちろん全てがこの限りではありませんが、多くの場合で当てはまる法則です。見た目と使い勝手の両立が可能になるのです。横並びを意識して整理していく。部屋をきれいに整える30の方法。その3、可愛いではなく綺麗になるための条件。可愛い部屋にするためのコツがあります。部屋に可愛い人形を置くことです。ではそれに対して綺麗な部屋には何を置くか。できるだけ人形は置かないようにするのがいいです。部屋に人形を置いている人は決まって寂しがり屋です。何かにスキンシップを求めてそれで部屋に人形が置いてあります。人をかたどったものがないと心配で寂しくていられないのです。かつて私は一人で寂しかったせいか、キャラクターのポスターや人形が部屋の中にありました。私はその時、物も部屋にはいっぱいあるし、部屋がどんどん良くなっていっていると思っていました。あるくには部屋の正面ドアのところに人形を飾っている始末。それはある日、部屋に来た女の子に可愛いねと言われました。その時私はあれ、何か違うなと思いました。私が目指していたのは可愛いではなく綺麗だったからです。その子に理由を聞いてみると、部屋にキャラクターグッズが多いからと言われました。実は当時私は失恋の最中でした。心の中に寂しさをいっぱい溜め込んでしまい、そのためにいつの間にか部屋にたくさんのキャラクターを置いていたのです。その人形たちは寂しさを紛らすために人を使ってくれているのでした。それにもう一つの理由は、私の中で綺麗と可愛いが区別できていなかったためでもありました。可愛くするためのノウハウと綺麗にするためのノウハウがしっかり区別されていなかったのです。私は早速部屋にある人形を全部取り除きました。可愛らしさをアピールするようなものはどんどん部屋から追放していきました。部屋に残っているのは質素なものばかりでしたが、確かに可愛らしさがなくなり綺麗になりました。人形を置かないようにする。部屋をきれいに整える30の方法。その4、本当に綺麗な部屋には匂いがない。本当に綺麗な部屋は何の匂いもありません。無臭です。人の好みで綺麗さを演出する匂いを部屋につけることもできます。それはその人の好みです。本人だけの部屋ならいいでしょう。それでも他のお客さんが来るときは匂いはない方が無難です。その匂いはお客さんの好みとは限らないからです。たとえ好みでも匂いは面白い性質があります。匂いに慣れてしまうと匂わなくなるということです。私はこれで大失敗を犯してしまったことがあります。友人の部屋に遊びに行ったとき、いい香りのする部屋で良い印象を受けたため、自分も真似をしようと思いました。私は真似をするのが好きです。得意です。早速部屋にスプレーするための香水を買い、部屋に噴射します。いい匂いで私は満足でした。しかしそれから数日後、おかしなことが起こりました。いつも同じ量でスプレーしているはずなのに匂いが弱くなっているのです。おかしいな、香水の成分が薄くなったのかなと思い、以前より量を増やしてスプレーしました。ところがある日、友人がやってきた日のことです。入るとすぐ、うわ、すごい匂い、どうしたのというのです。私の鼻ではあまり匂いません。その時ようやくわかりました。私は匂いに慣れてしまい、匂わなくなっていたのです。友人は嫌な顔をしていました。友人に不快感を与えるようでは、綺麗な部屋は失格です。それからというもの、部屋には滅多に匂いをつけることはなくなりました。無臭にしてからは友人からの評判も良くなりました。ある韓国人の友人に、他の部屋は何も匂わないから部屋に居やすいと言ってくれた時は嬉しかった。綺麗な匂いは何も匂わない無臭のことだったのです。部屋は無臭にする。部屋を綺麗に整える30の方法。その後、綺麗な色とは白のこと。綺麗を演出できる綺麗色とは何色なのかご存知ですか？綺麗色とは白のことです。色は人の心に影響を与えます。さあ想像してみましょう。赤い部屋、青い部屋、黄色い部屋、黒の部屋、白い部屋があります。赤い部屋は熱いような感じがします。青い部屋は清潔感がありますが、色が強すぎると冷たい感じの部屋になります。黄色い部屋は明るいのですが、そわそわした気分が大きくなり落ち着きません。黒い部屋は重たく暗い気分になります。どれが一番綺麗な部屋であるかすぐわかります。白い部屋が一番綺麗に見えます。軽くいるだけで気分を明るくさせてくれるのです。部屋の色を整えるなら難しい配色は考える必要はありません。実際に綺麗にするためには白を目指すだけでいいのです。赤や青い部屋を目指しすぎて汚い感じの部屋になっても、白い部屋を目指しすぎて汚い部屋になることはありません。綺麗な部屋にするためには部屋の色を白にするだけでいいのです。部屋の色を白で決める。部屋をきれいに整える30の方法。その6、綺麗さを演出する人はゴミ箱の色にこだわる。綺麗さの演出にこだわりのある人は、ただゴミ箱とはいえこだわります。ゴミ箱の色は大切です。部屋の片隅にあれ真っ黒なゴミ箱では白い部屋では浮いてしまいます。ゴミ箱というのは一般的に汚いというイメージがあります。ゴミを入れる箱ですから、確かに汚い印象は仕方ありません。しかしここで負けないようにしましょう。ゴミ箱の色をきれいな白い色にすることでゴミ箱のイメージを変えてしまいましょう。私が前だと思ったゴミ箱はマイクロソフト社の開発した Windows XP のゴミ箱です。Windows XP のゴミ箱は綺麗です。白ではありませんが、綺麗な透明色を帯びた青です。中にゴミが入ると必ず白いゴミがあります。この白が大切なのです。ゴミが入ったゴミ箱でも綺麗に見えてしまうのはこの白のおかげです。白い色が綺麗色ならゴミ箱も綺麗色にしてしまいましょう。部屋の片隅のゴミ箱とはいえ、部屋の綺麗さに大きく貢献するのです。ゴミ箱は清潔感のある白を基調にする。部屋をきれいに整える30の方法。その7、ゴミ捨ての時のことも考え、ゴミ袋は透明色にすることが大切。ゴミ箱とゴミ袋は別です。ゴミ箱の色にこだわるならゴミ袋の色にもこだわってしまいましょう。大切なことはゴミ箱の色にゴミ袋の色を合わせることです。合わせるところにセンスの良さを感じます。青いゴミ箱なら青いゴミ袋、黒いゴミ箱なら黒いゴミ袋、白いゴミ箱なら白いゴミ袋です。私のゴミ箱は白い色です。それからゴミ袋も白い色で整えています。 その方がより綺麗なゴミ箱を演出できるからです。さらに環境のことを考えるとゴミ袋は透明度が最適です。日本では何曜日に何のゴミ、ゴミ袋は何色であるかはルールで決められています。ゴミを出す時のマナーを考えればゴミ袋は透明色であるといいです。アメリカでは実はゴミの仕分けがありません。ゴミ捨て場に何曜日に何を捨てるかなんて決まりはありませんし、ゴミ袋の指定もありません。アメリカのゴミ捨て場の状態は最悪になっています。匂いの悪さも一流です。朝の眠い中ゴミを出しに行くとあまりの匂いの悪さに眠気が吹き飛びます。その点日本はゴミ捨てのルールがあり、リサイクルのこともしっかり考えられていることが伺えるので大したものです。ゴミだからとはいえ適当になるのではなく、ゴミ捨てのマナーもしっかりすることが大切です。それを考えればゴミ袋の色は透明色で決まりなのです。ゴミ袋は中身が見える用透明色を選ぶ。部屋をきれいに整える30の方法。その8、きれいにするためのキーワードは統一感。きれいのためのキーワードは統一感です。では部屋の何を統一するのか。何でも構いません。形やポスター、色や配置など統一させることが大切です。例えばプロレスラーが筋肉見せているポスターの隣にキティちゃんのポスターは不自然です。青い部屋の中に赤いものが一つ置かれていると目立ちます。壁が白にもかかわらず黒い天井は違和感があります。きれいな感じと出すために部屋のテーマは統一させましょう。統一させた部屋はセンスの良さを感じます。こだわりが見えるからです。道具を置くことでこの部屋のテーマはこれなんだとわかり安心できます。私の友人にアンティークな趣味の友人がいます。部屋にたくさんのアンティークの置き人形が置かれています。初めて部屋に入った時は博物館だと思いました。入場料が必要なのかと友人に聞いてしまいそうでした。部屋にはたくさんものが置かれているのですが整理整頓されています。大切なポイントはそのアンティークの置物が同じ種類で統一されていることです。私はそこから彼のアンティークのこだわりが見えました。アンティークなら何でもいいと考えているのではなく、これが好きだというこだわりが見えたのです。アンティークが同じ種類で統一されているため、彼が説明しなくてもこんな感じのアンティークが好きだということがわかります。たくさんのアンティークといえばごちゃごちゃしていそうですが、不思議と美しく見えるのです。この整っている感覚が大切です。ブルドーザーの博物館に武者鎧が置かれていると何の博物館なのかよくわかりません。ブルドーザーの博物館はブルドーザーで統一しなければなりません。ブルドーザーの種類は関係ありません。統一することでテーマが見え安心するのです。綺麗な部屋を演出するときどのようなテーマの部屋にするのかを決めましょう。統一感によって自然と綺麗な感じが出てくるのです。部屋のテーマを決め統一感を出す。部屋をきれいに整える30の方法。その9、椅子に座る部屋なのか床に座る部屋なのかをはっきりさせる。座ることにも気を使いましょう。部屋で座るときには椅子に座る部屋なのか床に座る部屋なのかはっきりさせることが大切です。こたつの真横に椅子に座るテーブルを置くのはおかしい。しかしこたつの横にちゃぶ台を置くなら大丈夫です。同じ床に座る環境が整っていますから座るときに落ち着いて座れます。これで私は面白いことを言われたことがあります。私はアメリカ留学当初ホテル暮らしでした。ホテルでは座るときには基本的に椅子に座ります。しかし私は床に座るのが好きですから部屋のベッドを横に寄せて床に座れるような状態にしていました。面白いのは友人が遊びに来た時のことです。友人が私の部屋に入ってまず言うのです。どこに座ればいい。当時の私の部屋は床に座る状態と椅子に座る状態が混同した部屋でした。和式と洋式が混在した部屋ということです。そのため友人は椅子に座ればいいのか床に座ればいいのか困っていたのです。他にも来る友人が次々と同じことを口にします。ひどい時には友人同士がどう座ろうかと話し合っています。私は座る状態のバランスがおかしくなっているなと気づき、床に座る部屋ではなくて椅子に座る部屋に統一しました。和式には和式のルールがあり、洋式には洋式のルールがあります。その後は友人のどこに座ればいいのかという不可思議な質問が飛ぶことはなくなりました。部屋での座る状態は椅子に座る部屋なのか床に座る部屋なのかはっきりさせるようにすることが居心地のいい部屋なのです。椅子に座るのか床に座るのかはっきりさせる。部屋をきれいに整える30の方法。その10、何気ないゴミ捨ての習慣はその人の考え方が反映されやすい部分。ゴミ箱の中は心の中を反映しています。その名の通りゴミ箱は必要ないものを捨てる箱です。いらないものや役立たないものなどを捨てます。この時注意したいことがあります。ゴミ箱はいっぱいになる前にゴミ捨てに出してしまうことです。ゴミ箱はいっぱいになってからゴミ捨て場に持っていくのではありません。いっぱいになる前に捨てていいのです。むしろいっぱいになる前に捨てることをお勧めします。こう言うとゴミ箱がいっぱいになってからの方がゴミ捨ての手間が少なくて済むだろうと考える人もいるでしょう。確かにそうではありますが、あまり理想的ではないのです。何気ないゴミ捨ての習慣はその人の考え方が反映されやすい部分です。ストレスに対する考え方が垣間見える部分です。ゴミ箱はいっぱいになってから対処する習慣のある人はイライラしやすくなります。ゴミがいっぱいになってから捨てる習慣のある人はストレスも同様に限界に達してから対処しようとするからです。日常でストレスを感じつつもまだいける、まだ大丈夫だと対処は後回しにします。ストレスは小さな問題です。小さなうちはいいのですが、大きくなってからが大変です。ストレスが溜まるほどわずかなことでイライラしやすくなります。さらに悪化すると病気になったり寝込んだりしてしまうのです。後になるほど改善しにくくなるのです。ストレスはいっぱいになる前にゴミ捨て場に吐き出してしまうことが必要です。限界になってから対処するのでは手遅れになるかもしれません。何気ないゴミ箱の状態は人の心理状態が反映されている部分です。今部屋のゴミ箱はどのような状態ですか。いっぱいになっていませんか。ゴミ箱のゴミはいっぱいになる前に捨ててしまいましょう。そういう習慣を持つことがストレスをためない習慣にもつながります。ゴミ箱はいっぱいになる前に捨ててしまう。部屋をきれいに整える30の方法。その11、朝日が部屋のきれいさの鍵を握る。部屋が汚く散らかっている原因は住んでいる人の生活リズムが崩れているせいかもしれません。部屋に住んでいる本人の体内時計がずれていて部屋の中も散らかっていることもあります。私も昼夜逆転の生活を送ったことがあります。中学生の頃の話です。当時完全に生活サイクルが狂っていました。普通の生活サイクルでは朝に起きて布団の畳、昼は勉強、夜は部屋でゆっくりという生活サイクルです。生活サイクルがしっかりしていると部屋の中の状態も1日サイクルで動きます。ところが昼夜逆転の生活になってしまうと朝昼に布団でゴロゴロしています。ですから起きてもなかなか布団を畳めず、いつが勉強時間で食事の時間かゆっくりする時間か本人さえもよくわかりません。私は一番適当な生活サイクルを中学の時からずっと探し続けていました。一生付き合う睡眠というテーマの答えを早く見つけた方が早くに人生うまく軌道に乗れると思ったからです。長い実験生活の中、私がついに見つけた最も良い生活サイクルは当たり前の生活サイクルでした。朝に起き、昼は熱心に働いて、夜は寝る。当たり前の生活サイクルこそ本人にとって最も有益な生活サイクルなのです。この答えが出た決定的なポイントは体内時計です。人が太陽を動かしているのではなく、太陽が人を動かしています。その証拠が体内時計にあります。普通の体内時計のサイクルは24時間と思われがちですが、実は違います。現代の最新研究によると、およそ24時間10分が有力です。1日24時間とは少しズレがあります。さらにもう一つ大切なことがあります。普通の人間はこのずれている体内時計を毎日上手にリセットしています。そのリセットに関わっているのが朝日です。太陽から放たれる日光が人の体内時計に大きく影響を与えます。朝日が当たった時、脳が朝と認識して体内時計のズレを正しく修正します。毎日の生活リズムを整えるには毎日規則正しく朝日を浴びることが大切です。これに気づいてからは当たり前の生活リズムを心がけるようになりました。その結果、安定した精神状態になり、部屋の中の整理整頓もリズムよくできるようになりました。部屋は朝日が入ってくるように工夫をする。部屋をきれいに整える30の方法。その12、 念のため、押してるだけで部屋が綺麗になる。人間には整理整頓の限界があります。いくら整理整頓ができても、物がたくさんありすぎては整理整頓の限界があるのです。整理整頓をやりやすくする、とっておきの方法があります。物を減らすことです。物が少なくなれば整理整頓のする量も減ります。これで本人の負担が一気に減りますから、整理整頓もやりやすくなります。もう一歩話を先に進めましょう。では、どんな物を捨てていけばいいのか。もちろん、まずはいらないものです。もう一つ、これに気づいていない人が多い。念のためのものです。念のためのものも思い切って捨ててしまいましょう。念のためというのはいつ来るのですかと聞くと、ほとんどの人がわかりませんと答えます。そのわからない時のために大切な部屋の空間を念のためのものが占領してしまうことになります。この方がよほどもったいない。せっかくの自分の部屋が念のための部屋になります。別の場所に倉庫があり、念のための倉庫というならわかります。しかし、自分の部屋にまで念のためのもので埋める必要はありません。思い切って念のためを捨てても大丈夫です。念のためのせいで失っていることの方が大きいのではないかと振り返ってみましょう。念のための時よりまさに今の方が大切なのだと意識を変えてみましょう。人生に影響を及ぼすからどうしても必要だと言うならさすがにそれは取っておく必要があります。本当の念のためです。ただしそれ以外は念のためのときです。捨てるか売ってしまってもいいのです。いざという時に必要になれば友人から借りればいいだけです。いざという時に必要なのは念のためのものではなく友人です。このシンプルな知恵に早く気づきましょう。念のために保管しているものを捨ててしまう。部屋をきれいに整える30の方法。その13。一人暮らしが一つのテーマを作り上げる。部屋をきれいにするためには一人暮らしの方がより実現しやすいです。部屋をきれいにするためには統一感が大切です。一人の人間による一つの価値観が大切です。パソコンに価値を置いているからパソコン中心の部屋にしようというならパソコン中心の統一感が生まれます。チェック模様が好きだからというならチェック模様中心の部屋になり統一感が生まれます。そんな自分はどんな部屋が好きなのかという価値をたった一つでいいから決めると部屋全体が整っていきます。実際のものが整理整頓されるだけでなく部屋全体の雰囲気までも整理整頓されていくのです。これは一人暮らしの方が実現させやすい。住む人間が一人ですからその人の持っている価値が中心になればいいだけだからです。だからとはいえ二人や三人で暮らす生活は良くないかというとそういうわけでもないのです。少し実現するのが難しくなるだけであり大切なことさえ守ればうまくいきます。統一感です。統一感さえあれば複数の人でも実現できます。自分の部屋のテーマは何なのかを考えてみましょう。私の部屋のテーマは白です。白に私は一番の価値を置いています。一番は一つだけでいいです。白とチェックでは一番が二つになります。一番は一つだけです。もし白とチェックというなら白いチェックなら一つにできます。私の部屋のテーマは白ですからパソコンも白です。テーブルも白。壁も天井も白。ゴミ箱もゴミ袋も白です。一番大切な価値を一つに絞ることで雰囲気が整っていくのです。部屋のテーマは一つに絞り雰囲気を統一させる。部屋をきれいに整える30の方法。その14。1年間着なかった服は必要のない服。人間衝動買いをしてしまうこともあります。つい勢いで買ってしまうことは人間らしい行動です。それで買ってしまったものは本当に必要なのかというと疑問です。衝動買いをしてしまった服はほとんど着ないものです。自分の1年間の振り返り、1年間着なかった服は捨ててもいいです。1年間も着なかったということは必要ないということです。服は消耗品です。使えば使うほどボロボロになります。反対に使わなければボロボロにはなりません。ただし役にも立ちません。服をインテリアにしているなら結構です。しかし着るために作られた服は着られてこそ服にとっての一番の幸せです。着てもらいさえすればボロボロになっても服は喜んでいるのです。1年間も着なかった服は1年間も相手にされなかったということです。無視をされたということです。相手にする必要がないということは所持する必要がないということです。1年間着なかった服は思い切って捨ててしまいましょう。捨てることができなければ誰かにプレゼントしてもいいです。1年間着なかった服は必要ないということなのです。1年間着なかった服は捨てるかプレゼントする。部屋をきれいに整える30の方法。その15。空気は雰囲気。空気を入れ替えると雰囲気が入れ替わる。空気と雰囲気は密接な関係があります。空気は目に見えませんが大切です。学生時代、私が風邪で寝込んでいた時のことです。男友達2人が心配でお見舞いに来てくれました。その友人が私の部屋に入るやいやや不思議な言葉を発しました。空気の悪い部屋だ。その時の風の原因というのはよくわかりませんでした。何か無理をしているわけでも体を冷やしたわけでもなく原因不明の風でした。しかしその友人の空気が悪いなの一言で原因がわかりました。当時私は空気の入れ替えをしていませんでした。ずっと窓を閉め切ったままだったのです。ひどい時は1週間以上も全く空気の入れ替えをしなかったこともあります。さすがに空気が悪くなっていたことでしょう。部屋の住人である私は少しずつ悪くなっていく空気に気づきませんでした。本人は気づかないものです。しかし友人が口にした空気の悪い部屋だという一言で気づきました。空気の入れ替えを怠ったことから風邪をひいてしまったのです。空気が人にこれほど影響を与えているとは知りませんでした。それからは毎日空気の入れ替えをするようになりました。空気を入れ替えると気分がすっきりします。目に見えませんが気分に強く影響を与える要素です。新しい空気が入ってくると雰囲気が一新されるのです。あなたの部屋を振り返ってみましょう。最後に空気の入れ替えをしたのはいつですか？空気の入れ替えは毎日が理想です。ドキッとすれば今すぐ窓を大きく開けて新しい空気を取り込みましょう。気持ちのいい気分になります。部屋の淀んだ空気は定期的に入れ替える。部屋をきれいに整える30の方法。その16。必要な分だけ買うことで整える手間を最小限に抑える。あなたは予備をいくつ持つタイプですか？トイレットペーパーの予備、洗剤の予備、鉛筆の予備、消しゴムの予備。予備には様々な種類があります。確かに予備があれば突然必要になった時困らずに済みます。しかし予備は曖昧です。予備を意識し始めると悪循環が始まります。あれも予備が必要。これも予備が必要。それも予備が必要。あらゆるものにおいて予備が必要ではないかと思えてくるのです。完全を意識するとキリがありません。予備をたくさん持つほど整理整頓の手間も増えます。今すぐ使うものよりいつか使う予備の方が多くなります。部屋の掃除を妨げてしまうのです。どうしても必要な予備は必要最小限に抑えることが大切です。予備を持つときはもう一度よく考えてみましょう。これは本当に予備として必要なものなのかと自問自答をするのです。物によってはいっそのこと予備を買わないのも賢い選択です。必要になればその時に買えばいいのです。例えば歯ブラシや歯磨き粉の予備は必要になったら近くのコンビニですぐ買えます。24時間営業の店で販売されているものは予備を持つ必要がないものの一つです。困ることがあってもすぐ手に入れられるなら普段から予備を持つ必要がありません。あるいは友人から借りるのもいいアイデアです。その一方、予備が必要なものもあります。例えば怪我の治療に必要な道具や薬などは予備を持つ必要があります。いざという時1分1秒でも早く準備が必要であり不足が許されません。こうした判断基準を自分なりに持つことが大切です。部屋の広さは有限です。予備を指定しているわけではありませんが必要最小限に抑えることが大切です。本当に必要なものだけ予備を持つように今一度強く意識してみましょう。ずいぶん部屋のものの量が減るはずです。予備は必要最小限に抑えるようにする。部屋をきれいに整える30の方法。その17。見た目だけの綺麗さにこだわりすぎない。目に見えない山存在を忘れていませんか？チクチクチクチク。ある夏の夜、おそらく深夜2時あたりのことです。 首のあたりで何か違和感がありました。痛いということではなく、このかに感じるかゆみといった感覚でした。眠っている時にかすかに感じたことだったので、深く気にせず、そのまま眠り続けていました。翌日、目を覚ましました。顔を洗おうと思い、洗面台の鏡の前に立った時のことです。わっ、なんだ、これ。首の一部が真っ赤に腫れているのです。蚊に刺されたような可愛い傷ではなく、ドラキュラに噛まれたようなはっきりしたものでした。母に見せると、ダニの仕業だと言います。睡眠中に感じた違和感は、ダニに噛まれていた痛みなのでした。首周りは布に覆われていないため、寝ている間にダニが噛んだ後のようです。心当たりはありました。その時期、布団の洗濯や日干しを怠っていたのです。夏場ですから湿度も高く、睡眠中に書いた汗の影響もあって、ダニが繁殖しやすい条件が揃っていたのでした。布団はとても綺麗でしたが、その見た目の判断がよくありませんでした。見た目は綺麗でも、ミクロの世界では小さなダニがたくさんいたのです。これはいけない。と思いすぐ洗濯をして日干しをしました。定期的な布団の洗濯と日干しは必須です。物品の整理整頓ももちろん大切です。しかし、部屋の綺麗さとは見た目だけのことではありません。見た目は綺麗なカーペットでも、もしかしたらダニでいっぱいだとどうでしょうか。座布団、エプロンなど意外なところにも潜んでいます。快適な生活空間や寝心地を楽しむためにも、ダニという小さな生き物には要注意です。目に見えないほど小さいからこそ、肉眼で綺麗になっているかどうかは正しく判断できません。定期的な洗濯や日干しという習慣が大切なのです。布団やカーペットなどは定期的な洗濯や日干しで見えないダニを退治する。部屋をきれいに整える30の方法。その18。複数の人と住むときは部分ごとではなく部屋ごとに担当を決める。複数の人と一緒に住むときは部屋をまとめるのが難しいです。2人以上で住むとなかなか部屋のまとまりがうまくいきません。私は学生時代友人と3人で一緒に暮らしたことがあります。当然初めは部屋をまとめるのが大変でした。お互いに主張があり部屋がうまくまとまりにくいのです。しかし些細な工夫で実は簡単に部屋をまとめることができます。部屋ごとに誰の担当か決めることです。タンスは A 君、台所は B 君、カーペットは C 君のように部分ごとに誰の担当かを決めるのではありません。この部屋は A 君、あの部屋は B 君、トイレは C 君と部屋ごとで決めた方がきれいにしやすいです。私が友人と3人で同居していた時も部屋ごとに担当を割り当てるようになってからうまくいくようになりました。一つの部屋を一人が整える方が全体を見ることができるようになるため整えやすくなるのです。複数人と同居するときは部屋ごとに担当を決める。部屋をきれいに整える30の方法。その19。お客さんの訪問が掃除のやる気を駆り立てる。私が一人暮らしをしているときに猛烈に部屋を掃除する瞬間がありました。それはある一本の電話から始まります。高広君、今からそっちに行くから。この瞬間から私の中で掃除の火がつきます。さすがにお客さんが来るのに部屋が汚いのでは格好がつきません。それで猛烈に部屋を片付け始めるわけです。部屋の掃除をするときにはやる気が大切です。私の実家も時々お客さんがやってきます。私の父は結婚式でよく仲人を頼まれるそうです。そのためよくご挨拶にと結婚される2人が訪問します。訪問する寸前の港地では大掃除が始まります。年末の大掃除に引けを取らない勢いで掃除が始まるのです。母は草をむしり、父は庭を掃除し始めます。木に水をやり、玄関の靴を揃え始めます。いつもと違う両親の動きにお客さんが来るときには自然とわかるようになりました。綺麗な部屋にするためのコツはお客さんを呼ぶことです。お客さんが来ることがわかれば体が勝手に動き始めます。悪い印象を持たれたくないという人間の身は時として掃除のやる気を駆り立てる原動力になるのです。お客さんが来る直前の掃除をしなきゃという気持ちに耐える。部屋をきれいに整える30の方法。その20。疲れる部屋は色の濃い部屋だ。原色が目に負担をかける。綺麗に見せるための大切な色使いのコツがあります。できるだけ原色は避けることです。部屋をきれいに見せるための色使いは原色を使わず淡い色を使うだけで自然ときれいに見えてきます。原色は派手であるため人の目には負担がかかります。部屋が濃い雰囲気になり落ち着きのない部屋になってしまうのです。実は白でさえも真っ白な原色は目に負担がかかります。真っ白な部屋は眩しい部屋になり綺麗ではあっても疲れる部屋になるのです。ポイントは淡い色を使うことになります。真っ白でなくても淡い色が含まれていれば目の負担が軽くなります。例えば薄い青、薄い茶色、薄いピンク、薄い黄色です。淡い色は強みはありませんが優しく上品で綺麗な雰囲気を演出できるのです。刺激の強い原色はできるだけ避ける。部屋をきれいに整える30の方法。その21。部屋の色が住む人の心に影響を与える。部屋の色が住む人の心に影響を与えます。明るい色は住む人を明るくさせます。暗い色は住む人を暗くさせます。落ち着いた色は住む人を落ち着かせます。部屋の色をコーディネートするときに、まずあなたはどんな気持ちで部屋に住みたいか考えましょう。明るい気持ちになりたければ明るい色で決まりです。落ち着いた気持ちになりたければ落ち着いた色しかありません。心理学でこんな実験がありました。ある部活動の物質に設置しているライトを明るいオレンジ色から暗い青色に変えたそうです。そうすると部員が次々と体の不調を訴えるようになりました。これは暗いライトのために血色が悪く見え不調でなくても不調であるように見えたため本人の心にまで影響を与えたのです。ライトが暗いと肌が暗くなり心まで暗くしてしまうのです。色の力を侮ってはいけません。どの色を選ぶかによって住む人の心の状態まで影響させてしまうのです。ちなみに私の部屋の壁と天井は白い色にしています。カーペットは淡い茶色です。バスルームだけは特別でピンク色にしています。友人は女の子と住んでいるのと言いますが、私は一人暮らしです。ピンクの理由は全く別のところにあります。ピンク色は活力を与える色です。一日の終わりにはお風呂にいます。大抵お風呂に入るときはすでに疲れています。そうしたときピンクに囲まれていることで疲れを吹き飛ばしてくれる効果があるのです。肌の血色もよく見え、実際に体調が悪くても体調が良いように見せてくれる効果があるのです。バスルームのカーテンのピンク色に変えて以来、明らかに体調が悪くなる回数が少なくなりました。今の私の元気はそんな部屋の色たちのおかげでもあるのです。明るい色を部屋に取り入れる。部屋をきれいに整える30の方法。その22。掃除は一気に進める方がうまくいく。掃除には2種類あります。日常的な小さな規模の掃除と年末の大掃除のような大規模な掃除です。掃除の規模に大小はありますが、共通する掃除のコツがあります。最後まで一気にやりきってしまうことです。掃除を途中でやめてしまうことほど中途半端なことはありません。たとえ途中まできれいになっていたとしても、中途半端な状態によって気持ちがすっきりしません。コップを洗い始めたら全てのコップが洗い終わるまでやりきってしまいましょう。洗濯物を畳み始めたら洗濯物一つ残らず全て畳み切ってしまいましょう。小さな掃除であろうと大きな掃除であろうとやるべき仕事をやりきれば気持ちの良い達成感があります。大変なのは初めの重い腰を上げるまでの時間です。一度重い腰を上げて掃除を始めると疲れを感じるどころか勢いによる快感が出てきます。この気持ちの良さが病みつきになるのです。勢いに乗って一気に終わらせてしまいましょう。勢いがあるうちに進めておいた方が仕事の量が増え質が高くなります。後から面倒が少なくなるのです。掃除は中途半端にせず進めず一気に進めてしまう。部屋をきれいに整える30の方法。その23。褒められる快感が掃除を習慣にさせてくれる。きれいな部屋だねと一度友人に褒めてもらうことが大切です。人間は褒められるとさらにやる気を出してしまう素直な生き物です。私もきれいな部屋にしている理由の一つに友人に褒められたいからというのがあります。10代の頃、私の部屋はきれいでもなく散らかってもいない状態の部屋でした。ところがある日、友人からきれいな部屋だねと褒められたことがきっかけになり積極的に掃除をするようになりました。褒められたことが嬉しかったのです。もっと褒められたいな、じゃあもっときれいにしよう、 これが私の部屋の綺麗さを習慣にさせていったのです。褒められた。褒められたいという実に単純な動機です。これが大きなやる気を作ってくれるのです。部屋をきれいにすることは部屋を直接いじることではなく、人の心に響く褒め言葉をかけてあげることでもあるのです。部屋がきれいだねと褒められる経験を積み重ねる。部屋をきれいに整える30の方法。その24。直接光はかっこいい光。間接光は優しい光。部屋をきれいにする人は光を大切にします。光での部屋の演出は2種類あります。1、直接光。2、間接光。直接光は途中に障害物もなく直接に届く光のことです。日光は典型的な直接光です。直接光は明るさが強くきつく映ります。人の顔に当たると普通より凝りが深く映ります。シャープな印象を与えたいときには直接光はぴったりです。おしゃれな服屋さんがショーウィンドウでモデルに光を当てている光景をよく見かけます。ショーウィンドウではマネキン人形をかっこよく見せたい目的がありますから直接光がよく使われています。それに対して間接光は一度壁に反射して届いた光、間接的な光のことを言います。優しい印象や柔らかい印象を与えたいときには間接光がぴったりです。クラブやキャバクラの店内では間接光がほとんどです。できるだけ柔らかく優しい印象を与えるために店内全体を間接光で包み込んでいます。光の使い方一つで映る人の印象まで変えます。自分の部屋ではどのような光で綺麗を演出したいのか直接光か間接光かによって決まります。私の部屋では間接光を使っています。リラックスできる部屋にしたくて間接光を使って部屋全体の雰囲気を整えています。直接光と間接光の効果の違いを把握する。部屋をきれいに整える30の方法。その25。寝心地を良くしたければベッド。部屋を広く使いたければ布団。部屋をきれいに見せるためには部屋を広く見せると綺麗な部屋に見えてきます。部屋を少しでも広く使いたければベッドより布団の方が賢い選択です。ベッドを押し入れにしまうことはできませんが、布団は畳めば押し入れにしまうことができ部屋を広く使えます。確かに寝心地の良さではベッドの方が快適です。大きくて弾力性があります。それに対して布団は上下の膨らみが小さく背骨の負担や寝心地の良さではベッドに軍配が上がります。ベッドと布団どちらがいいかは人それぞれです。部屋の広さと寝心地の良さのどちらを優先するかは本人がどちらに価値を置いているかによって決まります。私が留学生活を送っていた頃は布団を使っていました。部屋では綺麗さにポイントを置いているため布団の方が合っているのです。布団のおかげで朝起きれば布団の畳み部屋を広く使えるのです。寝つきが悪い時にはベッドに変更する。部屋をきれいに整える30の方法。その26。部屋のマナーのしっかりした人は帰り際に後片付けができる。部屋のマナーのしっかりした人は友人の家に遊びに行った時も帰り際に後片付けができる人です。先日私の部屋で友人のお別れパーティーがありました。飲み終わった瓶やお菓子の袋などが散らばって後片付けが大変になるかなと思っていました。そんな時嬉しい光景を目にします。パーティーが終わって帰り際にメンバー全員が後片付けを始めたのです。メンバー全員が協力して後片付けをしてくれる光景は嬉しいの一言でした。大勢のメンバーで散らかっていましたが短時間で綺麗になりました。私も後片付けの手間が少なくなり助かりました。楽しむだけでなく終わった後のケアもしてくれるとお互いに気持ちよくパーティーを終えることができます。みんなで楽しむことができたのですから最後も綺麗に終えたいものです。友人の家に遊びに行ったら帰り際の後片付けもしっかりすることでお互いに気持ちよく終えることができるのです。招かれたパーティーでは部屋の後片付けもきちんとする。部屋を綺麗に整える30の方法。その27。部屋が綺麗な人は心も綺麗。私は学校の宿題のことである先輩の部屋を訪ねたことがあります。しっかりした感じの方だったので協力してほしいなと思いました。しかし部屋を見て考えが変わりました。散らかっているのです。直感的にこの人には頼めないなと思いました。案の定彼は期日を守ってくれず適当な状態での協力でした。その人の精神的な状態を見るために部屋の状態を見ることはある程度当たっています。部屋をきれいにしようと思ったらまず自分の精神状態を整理整頓すればいいのです。一方私がある友人の家に遊びに行った時のことです。その人の部屋はきれいに整理整頓されていました。突然私が訪問したにもかかわらず整理がされていたため掃除の習慣があるということがわかりました。この人は心もきれいなんだな、思いやりのある人なんだろうな、そう感じました。ある日その人が部屋に掃除機を借りに来た時に頭を下げて言ってくれたありがとうの一言が嬉しかったです。やはりしっかりしている人だなと感じました。部屋の整い方にその人が物に対してどう思っているかが現れます。それは人に対してもそうです。人に対して適当な人は物に対しても適当で部屋も散らかっています。人に対して優しくする人は物に対しても優しくするから部屋がきちんと整理整頓されています。つまり思いやりがあるかないかです。部屋をきれいにするための方法は自分の心をきれいにすることです。心をきれいにする具体的な方法は本を読むことです。本を読む人は決まって部屋もきれいに整っています。本を読むことは心を浄化する作用があります。どれだけたくさん本を読んだかよりどれだけ学んだかということの方が大切です。部屋のきれいさと本とは関係ないと思うかもしれませんが関係があるのです。目には見えない精神的な状態は部屋の状態に正比例します。本を読んで心が変われば部屋も変わるのです。部屋をきれいにするために本を読む。部屋をきれいに整える30の方法。その28。シンプルこそきれいさの基本。部屋にたくさん物がありすぎて汚くなることはあっても少なすぎて汚くなることはありません。今整理整頓ができないなら単に物が多いせいかもしれません。不要な物は徹底的に減らしてしまいましょう。物がどんどん少なくなればどんどん飾り気がなくなります。極論はシンプルです。ありふれたフレーズです。きれいな部屋を目指していると必ずここに行き着きます。シンプルとはきれいを意味するのです。私の部屋は何もありません。テレビもないし冷蔵庫もステレオもタンスもありません。今すぐ引っ越しができます。部屋に物がないと不便で困りそうです。実際はそうでもありません。物がない方が悩みは少なくなり快適で心まで軽やかになります。物に頼らなくても生活していけることに気づきます。私たちは物に甘えすぎていただけです。本当に必要ならその時に買うか友人に借りればいいだけです。部屋に置いてあるものはできるだけ減らすように努力をする。部屋をきれいに整える30の方法。その29。布が部屋の柔らかさを作り上げる。最近は窓にブラインドが多く使われるようになりました。そのブラインドを普通の布のカーテンに変えてみましょう。それだけで部屋の雰囲気が柔らかくなります。自分の部屋の床がフローリングの時とカーペットの時を想像してみましょう。柔らかい部屋を印象付けるのは布でできたカーペットの方です。布は柔らかさを演出するために効果的です。実際にここにはシミが残りやすい難点がありますが、柔らかさを優先すると布で決まりです。私の部屋もカーペットです。私はせめて自分の部屋くらいはリラックスできる空間にしたいと考えていましたからカーペットにしました。確かに扱いが大変ではあります。こまめに掃除機で掃除したりカーペットにシミが残ってはいけないと思い、コーヒーはいつも台所で飲んだりします。友人が遊びに来た時にはコーヒーの代わりにお茶を出すようにしています。お茶なら万が一こぼれてもシミが残らないからです。そんな気遣いの結果、この部屋に住み始めて2年、未だにシミは一つもありません。結果としてそうなっただけです。習慣になればカーペットでの生活も快適になりました。布を部屋の要所に使うと部屋の雰囲気を柔らかくリラックスできる空間にできるのです。優しい雰囲気は布で作り上げる。部屋をきれいに整える30の方法。その30。部屋の状態は住んでいる人の心の状態。部屋をきれいにするコツは簡単です。物一つ一つに感謝することです。 感謝するのは人間に対してだけではありません。部屋のもの一つ一つも生きていく上でお世話になっています。お世話になった服に感謝の気持ちがあると自然と服を畳んでいます。お世話になったバスタオルも感謝があれば綺麗に畳んでいます。カーペットも毎日気持ちのいい感触を与えてもらっていることに感謝すれば埃だらけの床にはならないはずです。実は部屋をきれいにするコツというのは何をどうするかの方法より本人の心の問題なのです。この本の手に取って見ている時点であなたは部屋に対して何らかの気持ちがあります。なんとか部屋をきれいにしたい。きれいになったらかっこいい。こうした部屋の気持ちがあるからです。部屋に対して気持ちのある人は実はこの本を読む前からすでに部屋がきれいであるはずです。本当に部屋が汚い人はこうした本には目を向けません。部屋に注意を向けるなんて時間の無駄と思っているからです。あなたがここまで読んでくれたならすでにあなたの部屋はきれいに向かっています。住んでいるのは心を持った人間です。部屋の状態は住んでいる人の心が正直に現れた仮の姿なのです。心地よい空間を提供している部屋に感謝をする。部屋をきれいに整える30の方法。まとめ。その1。部屋の整理整頓は定期的にする。その2。横並びを意識して整理していく。その3。人形を置かないようにする。その4。部屋は無臭にする。その5。部屋の色を白で決める。その6。ゴミ箱は清潔感のある白を基調にする。その7。ゴミ袋は中身が見える用途名色を選ぶ。その8。部屋のテーマを決め統一感を出す。その9。椅子に座るのか床に座るのかはっきりさせる。その10。ゴミ箱はいっぱいになる前に捨ててしまう。その11。部屋は朝日が入ってくるように工夫をする。その12。念のために保管しているものを捨ててしまう。その13。部屋のテーマは一つに絞り雰囲気を統一させる。その14。1年間着なかった服は捨てるかプレゼントする。その15。部屋の淀んだ空気は定期的に入れ替える。その16。予備は必要最小限に抑えるようにする。その17。布団やカーペットなどは定期的な洗濯や日干しで見えないダニを退治する。その18。複数人と同居するときは部屋ごとに担当を決める。その19。お客さんが来る直前の掃除をしなきゃという気持ちに変える。その20。刺激の強い電飾はできるだけ避ける。その21。明るい色を部屋に取り入れる。その22。掃除は中途半端にせず進めず一気に進めてしまう。その23。部屋が綺麗だねと褒められる経験を積み重ねる。その24。直接オート関節光の効果の違いを把握する。その25。寝つきが悪いときにはベッドに変更する。その26。招かれたパーティーでは部屋の後片付けもきちんとする。その27。部屋をきれいにするために本を読む。その28。部屋に置いてあるものはできるだけ減らすように努力をする。その29。優しい雰囲気は布で作り上げる。その30。心地よい空間を提供している部屋に感謝をする。